シネマクティフ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマクティフ岐阜支部の乙啓です。よろしくお願いします。
お願いします。では、今日は3月下旬の注目作品について話します。
はい。
では、20日の週からですね。まあ、乙啓さんはなんか1本しかないということで、
はい。
これは外して
はい。
話していく。
わかってる感じですか？
多分、これしかないんじゃないか
ああ、
と思う。
まあ、そうでしょうね。はい。
一つ目は、悪い夏ですかね。
う
上城秀夫監督で、
ん。はい。
3日ぐらい前ですかね。日曜日だったっけ？日本アカデミー賞
うん。
でも選ばれてた、
ああ、そうなんですね。
横浜流星かなんかが多分、
うんうんうんうん。
主演男優賞を取ったんじゃないかと思うんですけど、
おお。
招待っていう作品が
ああ、そういうことですね。はいはいはい。う
ありましたけど、まあ、それがた、あの、染井為人さんっていう、
ん。うん。
まあ、作家の原作小説でしたけど、あ、原作の映画ですけど、まあ、それの同じ原作者の違う作品とい
うん。
うことですね。
そうですね。はい。
北村くんが主演で、
うん。
あと河合優実が出てたりとか。
うん。
なんか話はなんかその、北村くんが、役人なんですよね。
市役
市役
所、
所
多
の。
分まあそうですね。公務員ってことですね。
で、なんか、あれ？どういう仕事かな？生活保護かなんかかな？なんかでもなん
そうで
か、
しょうね。そうでしょうね。多分ね。うん。それをまあ、生活保護なのか子供の方なのか、まあとにかく家に訪問しに行
す
くんで
る。
すよね。はいはい。
っていうのは上司、自分の上司が、
うん。
そこの女のひ、その、訪問しろって言われた女の人と何かできてんじゃないかみたいな、
おお。う
噂があって、それを
んうん。
確認するというか、まあ、調べに、お前調べろみたいなことで、多分、河合優実演じる、その女性の家に行くんですけど、でも実は裏でなんか、いろいろあって、それにどんどん巻き込まれていく
う
ような、
ん。うん。うんうんうんうん。
犯罪小説っぽい、犯罪、ミステリー？ミステリーじゃないのかな？っていう、まあ、クライムサスペンスなのかな？まあ、ちょっとわかんない。どういうジャンルかわかんないですけど、まあ、そうですね。まあ、だから恋愛とかそういう感じじゃなくて、結構ドロドロしたノワール的な感じの話なのかなっていう。
はい。
なので、まあ、ちょっと面白そうかなと思ってます。
う
これはなんか、予告編を見てちょっと気になったって感じですかね。
ん。
予告編見る前まではあんま、そんなに惹かれてはなかったんですけど、
うん。
予告編見てちょっと面白そうだなってちょっと思った感じ
うん。うん。まあ、ジョージョ監督なんで、ある
です。はい。
程度は面白いのはあるかなとは、まあ、
そうです
保
ね。
証はちょっとされてるかなって感じはしますけどね。
はい。
う
で、2本目が、白雪姫
ん。うん。
ですかね。
はい。
まあ、実写版の白雪姫
う
ですね。まあ、レイチェル・ゼグラー、この人なんだっけ？
ん。ミュ
あ
ージ
れ
カ
か。
ルですよね。忘れちゃった めっちゃ有名なミュージカル。はい。ウエストサイドストーリー
そうですね。ウ
で
エ
す
スト
ね。
サイドストーリーとかシャザムとか
まあ
です
そう
よ
です
ね。
ね。シャザムも出てますね。はい。
乙啓さんが好きな
そうですね。
女優さん。
はい。
で、あとは、魔女にガルガドットが出てたりとか。
うん。あ、これガルカン、あ、そうか。今回、魔女、まあ、魔女というか女王役なわけですね。悪い
そうです
女王
ね。
ですね。
はい。女王なんでしたっけ？あれ？なんか、
いや、
あ、女王か。あれ？
なんか、ちょっと、もう元のお話、記憶が曖昧ですけど。
白雪姫でだって毒リンゴ食べさせて、
うん。
眠るとか、火にかけて、
そうですね。
で、キスされるんじゃなかった。だ
そうですね。
から魔女じゃないんですか？
あれ？まあ、これ一応役としては女王ってなってますよね。
女王ってなってるのか。
女王であり魔女なのか。でも、見た目はどう見ても魔女って感じの見た目してますけどね、この作品では。うん、ちょっとどうだったかはもう、覚えてないですけど。はい。
で、なんでこれを注目作品に挙げたかというと、まあ、白雪姫自身だとあんまりなんですけど、
う
監督がマーク・ウェブなんですよね。
ん。うんうんうん。
まあ、500日のサマーだった
ああ、
り、
そうか。うんうんうん。
ギフテッドだったり、
はい。
アメージング・スパイダーマンの監督で
そう
す
です
ね。
ね。うん。
だからまあ、そういう意味で期待してる
そうですね。
かな。
それはちょっと見ないといけないかな。うん。
でも、僕的には全然騒がれてないなと思ってて。
うんうんうん。
ウィキッドとかは、
はい。
それなりにこう予告編だったりと
う
か、
んうんうん。
なんか一本でやるな、みたいなのは、情報が入ってくるじゃないですか。
はい。
まあもちろんアカデミー賞のノミネート作品だからってのあるかもしれないけど、
うん、
でも、この白雪姫については全く僕はあんま聞かないんですけど、仏さん、うん。
いや、聞かないですね。
聞かないですよね。
あの、売り上げ悪かったんじゃないですか、本国で確か。そのニュースだけ聞きましたけど。
ああ、そうですか。だからか。
うん、
全然だなと思って。
うん。
はい。まあ一応ディズニーなのに。
そうですね。うん。
はい、
まあ一定数は入るでしょうけどね。なんでしょうね。出来なのか、それとも、今更実写みたいなことですかね。
今更感強いですよね。
まあ確かにね。まあでも今やるなら彼女しかいないっていう感じはしますけど。
いや、ウィキッドみたいにちょっとなんかこう。
うん、
そのままの話じゃない方じゃない
と。はいはいはい。
やっぱ、なんかわざわざ見に行こうってならないんじゃないかな。うん、
美女と野獣もこの間実写化ありましたっけ。
そうですね。
そうですよね。うん。
うん、
まあ、こう、なんだろう。順番にやっていっているんでしょうけど、
うん。
うん。まあ、そのまんまのやつが結構多い気もしますね。
うん。
うん、
で、三つ目が、
はい、
ジェリーの災難ですね。
うん。
これ中国映画なのかな、まあ、アメリカ、中国映画って感じですかね。どっち、
はい、
多分中国映画だと思うんですけど、
うん、
主人公の、まあ、ジェリーって言って、タイトルであるように、ジェリー・シューっていう人が主人公なんですけど、
うん、はい、
この人はアメリカにずっと住んでて、
うん、
でもある時なんか電話がかかってくるのかな、
うん、
なんか中国から電話がかかってきて、
そうですね、はい、
お前なんか、あの、資金洗浄みたいな、というか、まあそういう悪いことしてるだろうみたいなこと
を、ね、うんうんうん、
中国の警察から言われて、で、その、本国にだから送還させられるからな、みたいなこと言われたんですけど、
うんうん、
その全く身に覚えがなくて。
はい。
で、そういうことを感じて言ったら、逆になんか警察のスパイになれみたいな感じになって言われてて。
うん。
このジェリー・シューさんっていうのはもう、引退して60歳以上の、あの、老後を過ごしてた人なんですよね。
うん。
だけどいきなりこの、すごい老人になってから、あの、スパイ活動をさせられる。
うん。
っていう実話の話があって、
はい。
で、この映画の面白いところは、その、ジェリー・シューさんが、
うん。
脚本を書いて、
はい、
自らこの映画の主演をしているっていう。
そうなんですよね。
その話を、だから、実写、その劇映画としてやってるんですけど、
うん、
なんか、予告編見ると途中からなんかこう、話の展開があるっぽい感じがあって、
うん、
なんか、最後にはこんな意外な結末がみたいなことを、
うん、
なんか、キャプションで出てくるんですよね。
うん、
だからまあ、どういう展開になっていくのかなっていう。
そうですね。再現、ただの再現映画じゃないのかなって感じですよね。
うん。
うん。
ちょっとどうなんだろう。
そうですね。うんうん。
という意味で興味深いなと思いますね。
はい、うん。
で、まあ、もう一つは配信で。
はい。
ケージっていう。
ああ、はいはい。
天からケージを受けたみたいな時のケージですね。
うん、うん。
これは韓国映画で、まあ、なんで注目作品かというと、ヨン・サンホ監督なんですよね。
うん。
ヨン・サンホさんは、あの、新幹線、ファイナルエクスプレス監督。
はいはいはい。
なんで、ちょっと内容が全然まだ分かってなくて。
うん。とりあえずあらすじは何も書いてないですもんね。
はい。
うん。
まあ、多分ホラーっぽい感じな、みたいなんですけど。
うん。
まあ、刑事。って書いてるからちょっと宗教かかってるのかもしれない。
まあまあそうでしょうね。韓国映画ですし、多分。
はい。
うん。
はい。まあ、内容わかんないけど、まあこれはちょっと。
うんうんうん。
で、僕は、前も話したかもしれないんですけど、動物に一切ではないですけど、ほとんど興味がないんですね。
うん。
犬猫もあんまそこまで好きじゃないんですよ、うんうん。
はい。
だから少年と犬は、まあまあ、世間的には注目作品なのかもしれないんですけど、
うん。
監督が是々孝久さんだし、
まあそうですね。うん、
原作も長谷清舟がの原作であり、うん、しかも、この作品で直木賞を取ってるんで、面白いとは思うんですけど、
うんうんうん、
まあ、犬が出てきてたら別に興味ないなと思って、うん、
はい、
まあ、一応ここで紹介しますけど、多分僕は見に行かないと、はい、
うん。なるほど。
はい。
はい。
では、オットケイさん、あと一作品
は。はい。あ、実は、あの、僕が注目作品であげようとしてたのは、ジェリーの災難だったんですね。
マジっすか？え、今日、それもう一つのやつは。そう、
まあ、あの、教皇選挙も、まあ、ちょっと興味あるんですけど、
はい。
作品的にはまあ注目作品でもありますし、まあ賞、はい、賞を受賞したりとかね、
うん、
してますから、なんですけど、映画どうのこうのではなくて、
はい。
実際の教皇選挙自体に興味がないっていう ところですかね。うん、だから見てもいいけどな、ぐらいな感じですかね。
でもこれ監督あれですよ。エドワード・ベルガーって西部戦線異常なし。
そうなんですよね。なので、
見、
そうです。やりましたよね。あれはすごい良かったですもんね。
はい。
うん、だから、見るとは思いますけど、
ちょっと。裏切りのサーカスの脚本ですよ。
おー。それ見てないんですよね、僕。
まだ。ああ、はい、そっか。
なんで、注目作品であげるかどうか迷った作品ですね。
おそうですか。
はい。それより、ジェリーの災難の方が面白そうだなって僕は思ってましたね。
お
うん。
そうか。強行選挙に、でも強行選挙なんか、数年前一回あったじゃないですか。
はい。いわゆるコンクラーベっていうやつのことですよね。そうそうそう。はいはい。
映画で言うと、天使と悪魔っていう。
あれにも出てきますね。うんうん。
僕ちょっと映画見てなくて、
はい、
原作しか読んでないんですけど、
うんうん、
それだとすごい面白そう、面白い、まあ、
うんうん、
しきたりというか。
まあまあ変わった、あれだし、秘密に行われることだから、まあ、
うん、
映画に違いがあるだろうなっていうね、うん、そうでしょうね、うん。
しかもこれ脚色賞に、アカデミー賞で、今年のアカデミー賞で脚色賞を受賞しているんで、
うんうんうん、
ちゃんと話としても面白い。
まあそうでしょうね。うんうん、
という。
うん。
これが見好きなんじゃないかっていう。
うん、
はい。まあ、そんなとこっすか、じゃあ。
そうですかね。はい。
じゃあ、27日の週、27というか、28からか。
そうですかね。はい。
の週を、トゲさんからお願いします。
はい。まずは、ミッキーセブンティーンですね。
はい。
はい。監督が、ポンジュの監督で、主演がロバート・パティンソンですね。
はい。
で、まあ、原作はなんか、ミッキーセブンらしいですね。
そうですね。
はい。で、それを17にしてるんですけど、なんか、監督がたくさん殺したかったかららしいですね。
最近このミッキーセブンの続編が、
うんうん、
刊行されました。
ああ。翻訳されてますか、はい、まだですか。
ミッキーセブンも翻訳されてるし、
あ、セブン、うん、あ、両方とも。
はい。翻訳版が最近出たってこと
ですね。うん、あ、そういうことですね。はいはい。
原作もっと前から続編もあるんじゃないかと。
うんうんうんうん。
多分この映画公開に合わせて続編の翻訳版が出たんじゃないか
と、うんうんうん。そういうことですね。うん。まあ、ちょっと余裕があったらそっちも読んでもいいかなという感じはしてますけども。
うん。
まあとりあえず先に映画を見ると思いますけども。まあいわゆるクローン人間の話ですよね。
そうですね。
ミッキーっていう、まあ男が16回か17回、まあ、使い捨てにされるっていうね。
うん。
多分、まあ、もうちょっと未来の話なのかな。こう、人類が他の惑星とか、他の星行って、まあ、住めるようなところとか、まあ、冒険したりとか、まあ、そういうの開拓するのに、使い捨てにされるみたいな。
そうですね。
なんだけど、ある時、まあ、基本、一人死んだら、もう一人複製して、みたいな風に順番にやってたんだけど、二人同時にミッキーが存在してしまうみたいな時がなんか手違いなのか何なのか分かんないですけど、起こってみたいな話みたいですね。
はい。
うん。で、まあ、ロバート・パティンソンだけじゃなくて、あとは出演者として、ナオミ・アッキーとか、スティーブ・ユアンとか、トニ・コレット、マーク・ラファローっていう、まあ、他の出演陣も豪華だなっていう感じですね。
うん。
うん。何か、まずさん言おうとしたことは、
いや、なんか、まず、ミッキーっていう名前が、
うん。
大量消費みたいな意味なのかなと思って。あのディズニーの。
そういうことか。
ミッキーっていっぱいいるじゃないですか、結局。
確かにね。同時にいろんなところに存在するミッキーですね。
うん。
世界中
に。そんなしないことにはなる。あとは、なんだ？使い捨てにされるところが、
うん。
前は、なんていうか、労働者というか。
うん。
貧困層みたいな、まあ、オマージュというか、
うんうんうん、
メタファー的な感じで使われてる。
はい。
であれば、まあ、ポンジュの作品、例えばパラサイトとかだったら、うんうん、まあ、そういう話だったじゃないですか。
うん。そうですね。
っていうのと繋がってるのかもしれないですね。
うん。
うん。はい。
はい。で、じゃあもう一つ挙げたいですけども。
はい。
エミリア・ペレスですね。
うん。
はい。これは、2024年の、第77回カンヌ国際映画祭で、審査員賞と4人の 俳優が女優賞を受賞してるっていう作品ですね。うん、
はい。
そんなに撮ることあるんだなっていうね。すごいですけど。
8人の女たちっていう映画では、
はい。
その8人全員、
ああ、そういうことあるんですね。
女優賞取ったことありますから。カンヌじゃないかもしれないですけど、それは。ちょっと。
なるほど。で、あとは、まあ、97回アカデミー賞でも作品賞と国際長編映画賞。あとは、あれですかね、一応非、まあこれフランスなんですかね、映画の、映画としてはフランス映画なんですかね。
ジャック・オディアール監督ですね。
そうですね。で、まあ、非英語圏の作品としては、まあ、12部門、13ノミネートと史上最多だったということですね。うん、で、主題歌賞と、ゾーイ・サルダナが助演女優賞を取ったよっていうことですかね。
そうですね。
はい。で、内容としては、まあ、麻薬カルテルのボスがあるとき、まあ、弁護士に、まあ、女性弁護士に、これが、ゾーイ・サルダナですよね。主演、はい、やってるね。彼女に、性転換手術をしたいっていうふうに、まあ、言ってくると。うん、で、まあ、それを秘密裏に、まあ、準備してやってあげるんだけど、何年後かに再会して、みたいな、そういう話ですね。
うん。
うん。まあ、これ、その、話も、すごい面白そうだし、
うん。
なんだろう。まあ、もう、もちろん、賞を取ってるっていうのもありますし、
はい。
なんか、その、これは、舞台は一応、メキシコになるんですかね。メキシコとイギリスの話みたいな感じですかね。
うん。
うん。なんかその辺の話もすごい面白そうだなっていう感じですね。
うん。
うん。どうなんですか？その、その、麻薬カルテルのボスを演じた方が、カルラ・ソフィア・ガスコンっていう方ですけど、まあ、自身もトランスジェンダーっていう方なんですけど、
はい。
そういう女性とか、トランスジェンダーとか、そういう話になってくるんですかね？内容としては。ちょっとその辺まで分かんなかったですけども。
ああ、トランスジェンダー差別みたいなことを言われてるのかどうかってことですか、
うんうん、そうですね。うん。
そこはどうなんですかね、どういうふうにそこを扱うのかちょっと。
うんうんうん。まあ、なんかデモをしてるっぽい映像もちょっと入ってたりとかしてたような。
ああ。
うん。まあ、エンパワーメントの感じもあるのかなっていう感じはちょっとしましたけどね。
うん
うん、まあまあその辺も含めて楽しみだなっていう感じですね。
ジャック・オーディアール監督はあれですね、ここでパリ13区を。
うんうんうん。そうですね。やりましたね。
取り扱いましたし、あれはフェンス君。
そうですね。3人だったですかね。うん。はい。
ジャック・オーディアール監督はもう本当面白い作品が多いんで、
うんうん、
僕はディーパーの戦いがすごい好き。もうこれはパルムドール撮ってるんです
けど、
別に面白いって言えば僕が言うのはあれ恥ずかしいんですけど。はい。
はい。とりあえずそんなとこです。
はい。
はい。
じゃあ僕はベイビーガール。
うん。
ね。A24 の作品で。
はい。
ニコール・キッドマンとハリス・ディキンソンが出ていると。
うん。
監督ハリナ・ラインっていう監督脚本なんですけど。
はい。
この方はなんか多分女優をやってるのかな、
うん。
だから、監督としては初めてかもしれない。
うん。です
よね。で、ニコール・キッドマンこの作品でベネチアで最優秀女優賞を取っていると、
うん、
まあ、どういう話かというと、ニコール・キッドマンが CEO、まあ、成功している女性なんですけど、
うん、
まあ、犬というか、まあ、あるきっかけで、
うん、
ディキンソンと出会うんですよね、
うん、
イケメンで若い彼に出会って、はいはい、でニコール・キッドマンはだからもう理性的だし、
うん、
何でも手に入れてるけど、
うん、
で人生もうまくいってるけど、この男性、若い男性にハマっちゃって、
うん、
どんどん、こう、のめり込んでいくっていうか、
うんうんうん、
その今までの理性的な生活だったりっていうのが、どんどん崩れていくような、
うん、
いう感じの話ですかね。
うん、
あれかな、だから、氷の微笑の逆バージョンみたいな感じだ。
ごめんなさい、それを見てないので、わかんないんですけど。うんうん、
昔は、だからそういう男性が、
女性にハマるという話ですね。うん、
逆なのかもしれないですね。
うんうん、で、なんか特徴的なのは、その、犬を手なずけてるっていうね、ことが、まあ男性ですけど、
はい、
そのイケメンの男がっていうのはあるんですけど、うん、だから、ニコル・キッドマンが、実は支配されたいじゃないかみたいなところを彼が見抜くというかね、
うん、
実際にどうなのかわかんないですけど、そういう立場が逆転していく みたいな話みたいですね。
うん。
うん、僕見たいんですけど、これ、まあ、予告を見ただけでも、結構胸クソ悪くなる感じがしたんですよね。
ああ。
うん。その、なんだろう。ザ・高圧的な男みたいな感じな振る舞いをするんですよね。うん、その、うん、あえてなんでしょうけどね、男の方がね。
はい。
うん、なんか、まあ、多分そこも含めてきっと面白いのかなっていう感じはしますけどね。
まあ、AT&T4 だから、その辺のところは結構、
うんうん。そうでしょうね。思いっきりできるっていう。
うん、思いっきりできるし、
うんうん、
そういうジェンダーだったりっていう焦点を、描いてきてるじゃないですか、
うんうん、
今まで。
はい。
だから、ただ胸クソ悪いだけで終わらないんじゃないか
と思いますけどね。それだったらあれですけどね。まあ、賞を取ってないかなって気はしますからね。
うん、
うん。そっか、逆転のトライアングルに出てた彼ですね。
あと、アイアンクローで、ここで話したアイアンクローにも出てましたね。
うん、うん。そうかそう。
はい。で、あと一作は、マリア・モンテッソーリー。
うん。
愛と創造のメソッドですか、
ね、うん。はい。
まあ、あの、まあ、おとけさんはまあ、もちろん先生だ。元先生だから、知ってる父、
はい、
まあ、まあ、ほとんど知ってると思うんですけど、まあ、モンテッソーリっていう、
うん、
なんか子供の育て方みたいな方法、
うんうんうん、
まあ、よく言われてますけど、
うん、
そのマリア・モンテッソーリのなんか反省というか、
うん、
まあ、その方法を見つけて、こう、広めるというか、その、まあ、メソッドを考えて、確立していく話みたいな、
うん、
理念的な話ですね。
そうですね。はい。
まあ、僕はまあ別にモンテソーリそんな知ってるわけじゃないし、
はい、
別に自分の子供にこう実践しようと思ったんですけど、うんうんうん、まあちょっとこれは興味あるなっていうとこですかね、
うん。
ただなんかその成功談だけじゃないっぽい話
うんみたいですね。まあすごい苦労したみたいなねこととか、もともと障害児のために考えた。教育だったみたいですね。はい、この、まあ、予告見る限りしか僕も知らないんですけど、実は。
うん。
うん。いや僕も、この、名前は聞いたことあったんですけど、はい、あの、まあ、僕は教育学部出身ですけど、
うん。
これについてね、あの、まあ、大学にももちろんよると思うんですけど、はい、あの、習ったりとかしたことはないんですよね、実は。
ああ。
だから、まあ、その、どれぐらい一般的なのか、わかんないですけど、うん、これを、特に学校で実践するとか、まあなんか組み込まれてるのかもしれないですけど、もしかしたら、
うん。
そういったことあんまり聞いたことなかったですね。だから、そういう意味でもちょっと見てみたい気はしますね。
異端なんですかね。
どうなんですかね。うん。
なるほど。はい。まあそんなとこっすかね、はい。
うん。
まあベターマンとか、レイブンズ。
はいはい。
フェムとかも。
うん。じゃベターマンちょっとね、面白そうだなと僕思ったんですけど。
はい。
まあ、グレイテストショーマンの監督でもありますし。
はい。
ただ僕は実はロビー・ウィリアムズ全然知らないですよね。
ああ。
はい。なので、本人知らないけど、みたいなところなんですよね。
あそっかそっか、うん。世代的に
世代的になのかな、あの、まあ、海外のアーティストに、
うん、
うん。まあ僕は疎いっていうのはあると思うんですけど。
まあ僕もあんま知らないですけど。
うん、でもなんか調べたらこの人すげえ人なんだっていうのは分かったっていうね。うん、で今回はその本人のまあどれぐらい史実に基づいてるか分かんないですけど、はい、あのまあ自伝的な話を本人を猿にして描いているっていうちょっとよく分からない
、
ものになってて、まあアカデミー賞で視覚効果賞にノミネートされたっていう感じですよね。
そうですね。
うん。なんか猿の惑星みたいになってるところがね、ちょっとあるっていうね。
ああ、
うん。まあもう本人だけなんですけどね。うん。
うん、
はい。
はい。他は、大丈夫ですか？
そうですね。そんなとこですかね。あの、中編で帰ってこなかった男っていうのはありますけど。
はい。
うん。ちょっと面白そうだなっていう感じはしましたね、予告見て。
うん。
ストーリーが。あの、すごいリアルな話というか。
うん。
要するに、違うな。行方不明になった配偶者と、3年経ったら自動的に離婚できるとか、
うんうんうん、
行方不明になって7年すると、失踪宣告ってありますよね。
うん、
そうすると、死亡保険金が受け取れるとか、
うん、
いうところに、から着想を得て、そういう、なんか、グレーな部分のお話を作ったみたいな感じみたいで、
うん。
うん。なんか、まあ、あるのかな、ありそうなのかな、みたいな話で、ちょっと面白そうかな、という感じがしましたね。
うん。
うん。全然、有名な監督とかじゃないですけどもね。
はい。
うん。
47分しかないですね。
そうですね。な、中編って一応書いてありますよね、
うん。うん。
はい。そんなとこですかね。
はい。ありがとうございます。
はい。
では今日は3月下旬の注目作品について話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。